一生のうちで違法な薬物を使ったことがある人の割合を薬物障害経験率と呼ぶ。厚生労働省のホームページに主要先進国と比べた表が載っている。例えば、覚醒剤では日本の 0.5% はアメリカの 4.9%、イギリスの 10.3% に比べて格段に低い。なぜ日本は他国に比べて薬物に汚染されていないのか。覚醒剤やめますか？それとも人間やめますか？こんな標語の通り、厳しく規制されてきた。四方を海に囲まれ、海外から流入しにくい地理的条件にも恵まれている。実はそんな日本への覚醒剤の密輸が近年急増している。欧州量が平成28年に初めて 1.5 トンに達すると、その後も連続して1トンを超えている。高い国内需要による価格の高騰が理由である。手口も多様化してきた。海外から日本に輸出された銃器の内部や、冷凍マグロの腹部などからも見つかっている。マグロの場合、覚醒剤を急速に凍らせると、細かい氷と見分けがつきにくくなることから選ばれたらしい。外国人に結婚を持ちかけられた日本の女性が知らないうちに運び屋にされる事件もあった。ラブコネクションという手口である。もっとも密輸組織にとっては、一回で大量に運び込み、しかもリスクの小さい方が望ましい。そこで選ばれるのが、船舶を使って海上で積み荷を移し替える、瀬取りという方法である。静岡県の海岸で小型船舶から覚醒剤およそ1トンが見つかり、警視庁は中国人の男7人を逮捕した。末端価格はおよそ600億円にも上る。数年間にも及ぶ内偵捜査が実った大手柄と喜んでばかりもいられない。芸能人の薬物スキャンダルには驚かないが、最近は霞が関のキャリア官僚からも逮捕者が出ている。もはや麻薬大国である。令和元年6月7日、産経省。